毎週金曜日のこの時間はゆうゆう釧路湿原塾をお送りしております。今週も釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長にお話を伺います。大西先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。思いかけず暖かい日が続きましたね。
はい、
17日の日、これは鶴居村がですね、夏日になった。夏日というのは25度を超えたら夏日というんです。
はい、
27.1 度だとかって。
4月にね、びっくりでしたよね。
テレビの全国放送でね、
はい、
沖縄と北海道とどっちが気温が高いかって言って、
はい、
みんな間違って沖縄って言ったらね、いや鶴居村というところは27度になったとか。
いや、鶴居村ずいぶん全国区でね、
全国区になりました
ね。有名になりましたね。
有名になりました。鶴居村だとか、それから大塚あたりでは、
はい、
特に地形だとか、空気の流れでですね、フェーン現象が起こります。
はい、
ですから空気がですね、上から下へ降りてくると次第に温度が高くなるんです。
はい、
そういうことでね、鶴居村この時には27度だったんですけれども、もっと高くなってもね、不思議でない、
はい、
ということなんですね。まあ市内の場合も多少その影響を受けましてね、
はい、
夏日に近かったですよね。
うん、
まあこの分だとね、今度の10連休いろいろもう花は咲き始めるし、
はい、
それから鳥も、そういうのが次々と出てきましてね、蝶まで飛び、賑やかになるんじゃないかな、
はい、
と思うわけです。まあ18日私の車ですね、夏タイヤにしました。
はい、
ちょっと早いと思うんですけれども、それからおぼろのですね、軍海林道とあります。
はい、
あの軍海林道のところはですね、これは根室に行く国道と中標津に行く国道の、
はい、
そのショートカットしたところなんですね。
はい、
あれは20キロ近くあるんでしょうか。
はい、
枝葉も入れるとですね、ここは素晴らしい。そして私も行ってみたいなと思いながらですね、この時期に連休の頃に行くんですけれどもね、
はい、
営林局に行きますと、
ええ、
ちょっと書き入れると簡単にですね、鍵を貸してくれるんです。
はい、
私はね、最初だと思ったらね、
ええ、
なんと私の前にね、43人もいるんですから。
皆さん早いですね。
早いですよ。
はい、
なんでこんなに早く行くんだろう、
ええ、
分かるんです。
ええ、
ネギを取りに行ってんです。
行者ニンニクですか。
行者ニンニク、そして取って自分が食べるんだらいいですよ。だけどね、あの行者ニンニクをですね、業者がいましてね、まとめる業者がいまして、はい、その業者がですね、スーパーにね、おろしてるんです。
あ、
私見たら分かるんですもの、これね、軍海林道のですね、行者ニンニクだって。くっついてる土、
はい、
それから葉の巻き方、
はい、
そういうの見たらですね、どこのか分かんですから。あれ200円300円で売ってるんですよ。
なるほど。
まあこれはですね、残念だけども仕方がないかなと思うわけであります。
はい、
さて今日はですね、
はい、
今佐藤さんとバトンタッチいたしますが、
はい、ちょっとスタジオにですね、
はい、
ゲストの方をお迎えしております。釧路の自然をこよなく愛する石川さんお迎えしております。石川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。まあ、私石川さんとね、
はい、
知り合ってから、私と同じぐらいかな、身のこなしも私よりもずっとですね、若々しいと思ったんですよ。
はい、
石川さん何年まででしたかね。
1931年。
うわ、これはですね、
め
ったにいませんよ。
はい、
私が1936年ですから。
あ、先輩ですね。
大先輩ですよ。
はい、
そうしてですね、あっちこっち歩いておられるんですよ。
はい、
石川さんは東京でしたですかね。
はい、生まれは東京の品川です。
品川で、江戸っ子ですよ。
はい、
その東京からですね、釧路へ来られた。
はい、
もう来て何年ぐらいになりますか。
5年、ちょうど5年、ちょっと過ぎたぐらいですね。
5年前にいらっしゃって。はい、
最初に知り合ったのはね、自然の好きな人がよくフクロウの、
はい、
ロゼに行くんです。
フクロウ喫茶の、
喫茶のね、
ロゼさん、
そしたらあそこのね、
はい、
渡辺マスコさんがね、これを方はどちらから来られてこんなことやっておられるんですってね、
はい、
紹介していただくでしょう。
その
中に石川さんがいたわけです。
はい、
まあ、それからが最初なんですけどもね、
えー、
当時 春鳥のこの放送局の上の方に、あの大きなあのシルバーシティってあるでしょう、
はい、ありますね、
うん、あそこはエリートしか入れないところですからそこに住んでおられるっていうか、いや私の世界と違うなと思ったんですがね、はい、もうあのお話を聞いてみるとですね、石川さんはですね道東をですね、くまなく歩いておられるということが分かったわけであります、はい、どのぐらいのエリアお歩きになっているんですか。
まあ、歩いてるのはね、私あの車を運転しませんので、
はい、
で公共の交通機関だけをなんか利用してね、このそれからタクシーを利用していくだけですから、そんなにはあの広くはいけないんですけどね。以前なんかまだここに来る前に10月と6月と2回車で一周したことがあるんですよ、
はい、
北海道だけで30日ぐらいかけて、でその時にあの6月の時にエルモ岬を過ぎましてね、
はい、
で東に向かっていくとなんか霧が非常になんか多くなりまして、
はい、
でちょうど風邪をひいたみたいな状態になってひどかったんです。
あ
で、わあこれは大変だなと思いながら薬屋を探しながら行ってついに見つからずに、
はい、
で結局なんか釧路湿原だとかベカベグシだとかキリタプだとかずっとなんか回って、
はい、
そしてラオスまで行って、ラオスの峠を越えたら、そこまでひどかったんですけどね、ライスの峠を越えたらあの向こうはもうカラッと晴れてたんですよ、
はい、
そうすると嘘のようにあの風邪みたいな症状は消えてしまったん
です
、あこれなんか海霧のせいかなと思ったんですけどね、
はい、
でそれをなんかあのすっかり忘れてしまったんですかね、
はい、
あの家内をなんかのあれで胃がんで亡くしましてね、
はい、
子供もいないもんですから、
はい、
老人ホームでも入ろうかなと思ってね、向こうの関東地方でもいろいろ行ったんですよ、
はい、
で、まあ、あのダイヤモンドって雑誌がありまして、そこの中にね老人ホームのランク付けっていうのがあったんですよ、
はい、
でそれを見て、そしてなんかあのこの釧路はあのシルバーシティをあの選んだんですけどね、他のところ見たんだけど釧路湿原だとか、ね、ベカンベ牛の湿原があの美しかったので、それが忘れられずに、
はい、
そしてなんか釧路に来たんです。
は
で後でここに来てからね、ずっと毎年5月の終わりぐらいから9月の終わりぐらいまで、
はい、
霧でちょうどアレルギーの症状と同じなんですね、花粉症と同じ、
はい、
で熱は出ないんだけど、咳だとかその辺が非常にひどくて失敗したなと思ったんですよね。で今年他の人からなんかのアレルギーにはなんかの抗戦治療が効くよって聞いて、
はい、
でそれをなんか抗戦器を買っ てあの今年かけてるんですけどね、まだもうしばらくは5月の終わりぐらいからが一番ひどくなるんで、
はい、
それなんか出なかったらいいなと思って。
あ
釧路っていいですよね、あの霧がかかってる時っていうのは、あの宇佐前橋だとかその辺なんかもね、あの夜もなんか明かりがあって綺麗ですし、
そうですね、
でそれ霧のない時はね、あの夕日が非常に綺麗でしょ、
はい、
でもちろんなんか湿原もそうなんですけど、非常になんか綺麗なとこ、いいところなんですよね、
はい、
で失敗したなと思ったけど、いいところはいいところなんです ね、
やっぱりいいところもあるし、悪いところもあるしね、
そういうことでなんか私はなんかのあれであのバスで行ったり列車を利用したりしてね、あのここに来てからもずっとなんかのいろいろなところに行ってますけど、
はい、
やっぱりなんかここは自然が豊かで、どこに行ってもなんかの本州と違った美しさがたくさんありましてね、
はい、
あのいつ行ってもなんか騙されることがないって言いますか、であの安心してどこでも行けるっていう場所だと北海道は思いますね、
はい、
で何もなんか山に登らなくても海に行かなくても牧場を見てるだけでも綺麗ですよね、牧草のところ見ても綺麗だし、はい、あの起伏も非常に綺麗ですよね、
はい、
まあ今日はなんかのあれでせっかくお招きいただいたんで、
はい、
あの鳥のお話をなんかちょっとしようかと思ってますけど、
はい、
石川さんはあの鳥だけでなくて昆虫にも地形にもいろいろな面でですね興味を持っておられるということは、うん、私敬服してるわけですけれどもね、
はい、
今日皆さんのなんか非常に身近にいるカラスをなんかお話をしようかと思うんですけど、
は
いはい、まあ、皆さんご存知のようにカラスはなんかあの身近な鳥ですけど、まあ、季節は冬になりますとね他のカラスも来るんですけど、今のところはハシボソガラスとハシブトガラス、
はい、
でその通りなんかくちばしの細いのがハシボソで、くちばしの上の方が湾曲して大きいのがなんかハシブト、
はい、
でハシブトはやっぱりなんか山林の鳥、山の鳥で木の上から獲物を見つけて飛び降りてで食べるとかね、
はい、
鳥の巣を襲うとかっていうなんか、いわば肉食系の鳥なんですね、
はい、
でその一方なんかハシボソガラスはやっぱり田園の鳥で歩いて餌を取る、でそんななんかの特徴がありますから、
はい、
町の中ではなんかハシボソの方が優勢なんですね、
はい、
電線の上に止まってたり屋根の上に止まってて下で餌を見つけるっていうなんか習性がありますから、でその識別の方法で例えばなんかハシブトは頭の上が盛り上がってるっていうことを図鑑だとかに書いてありますけど、
はい、
ここに来た時に窓の外に八千代の木があるんですけどね、そこにカラスが来てよく止まるんですよ、
はい、
で見てますとね、飛び立つ時に頭の丸く盛り上がってるのがなだらかになって、そしてなんか飛んでいくんですね、あれこれはなんか頭骨が盛り上がってるんじゃないんじゃないかなとそう思いましてね、
はい、
で何回か見てもやっぱりそうなんですよ、
うん、
それからなんか笹の中にカラスがなんか餌をなんか見つけて頭を突っ込む時もやっぱりなんか羽毛がさっとなんか寝てしまうんですね、
はあ、
でああこれはやっぱりなんかそうだろうなと思って、なんか実際になんかのあれを見てみようと思って、そして冬餌がなくなって寒い時にカラスがよくなんか落ちて死にますんでね、
はい、
だからそれをなんか春鳥公園の中を見て探して回って、で実際になんか落ちてるカラスでハシブトガラスで見てみたんですね、そうするとやっぱり頭骨が盛り上がってるんではなくて細い羽毛がなんかたくさん密生してて、
はい、
でそれがなんかあれで頭が盛り上がってるように見えるんだなということで2例だけしか見てないんですけど、でもそれはそれが全てかどうかというとよく分かりません、
はい、
例えばどのぐらいのなんか年数経ってる鳥なのか、年齢がそうなのか、それからオスとメスの違いがあるのか、その辺のなんかことは分かりませんから、まあ、2例だけで必ずしも全部そうだとは言えませんのでね、
はい、
もう少しそれをなんか続けて見てみたいなと思ってるんです。
へーすごいですね。
まあね、結構釧路には多いですね。
そうですね、うん、ここはなんか春鳥の周辺というのは特に多いですね、
はい、
そうですか、
うん、
まあカラスを怖いって感じる方もいらっしゃるんですけど、
はい、
私はなんかそんなに怖いとは思いませんでね、ヒナを育てる時に巣のそばをいつもなんか通って下から眺めたりなんかするとやっぱりなんか攻撃してくることがあるんです、
はい、
でもそれでもなんか棒を持って頭の上に出すと襲ってきませんし、
はい、
その代わりに手をなんか上げてもやっぱり襲ってきません。
棒がなければ手でもいいと、
はい、羽が大事なんですね。だから羽が傷つけられると困るから、それでなんかカラスはなんか襲ってこない。
へ
ー。でもう一つ不思議なのは、関東地方では巣はなんか1回しか使わないんですね、
はい、
その素材をリサイクルすることはあるんですけど、巣そのものは使わないんですよ。で私はそうかなと思ったら、ここでなんか他の方に聞いてみたら、いや毎年使うよってそうおっしゃるんですね、
うん、
なんで向こうの関東地方のカラスとここのカラスは違うんだろうかな、
はい、
例えばなんか寒いから巣の中にいるハムシだとかダニだとかその辺はなんか死滅してしまうから、
はい、
だから毎年使っても大丈夫なのか、向こうは暖かいからそのまま生き残ってて、それでなんかハムシだとかダニなんか増えるから使えないのか、まあその辺のことはよく分かりませんけど、一回なんか調べてみてもいいけど、でももう上まで上がっていくちょっとなんかね自信がありませんから、誰か他の方になんか調べていただきたいなと思ってますけど、
まあカラス一つにとってもですね、まあいろいろ石川さんのね、
はい、
お話があるわけですよね、
はい、
これからどこへ行ってみたいと思っておられますか。
大雪にね、ニセポツ山ってあるんですけど、
はいはいはい、
あそこの山麓にミウビゲラって言うんですけど、今はもうあんまりめったになんか見れない、
はい、
キツツキの仲間なんですけどね、
はい、
でそれを見に行きたいなと思って、
ね、ああすごいですね。
普通なんか頭が赤いですよね、キツツキ、あれ黄色いんですよ。だからなんか今はもう幻っていうことになってるかも分かりませんけど、
うん、
運が良ければ 出会えるかもわからないと、
なるほど、
それをなんかのいつか近いうちに行ってみたいなと思ってますけど、
うん、もう しばらく釧路でずっと自然ウォッチングをされると、そういう予定でしょうか。
そうですね、私はなんかの頻繁に行くのはなんかの別府の森林公園なんで、
はい、
あそこ近いんで結構なんか歩く場所もありますしね、
はい、
クマゲラもいる、ライチョウもいますしね、
はい、
他のなんか鳥もなんか結構なんか来るもんですからね、夏鳥だとか冬鳥もいますから、はい、あそこ行くの楽しみなんですね。
あ、なるほどね。
虫もあの見るのも楽しみなんですけどね、うん、あの雲がない、結構なんかいろんな雲がいましてね、
はい、
あの山地性の雲だとか、
うん、
それから谷川のところになんかかかってる雲だとかって、はい、いろいろなんか珍しい
雲も
いるん
ですよ。あ、そら今度また雲の話も
そうですね
いや、いろいろとありますね。今度
は
あの私どもの学校のタッコフの散策会にですね、
はい、
石川さんにも来ていただいてですね、はい、ちょっとなんかお話をしてもらおうかなと思っております。
はい、5月の11日、
11日です、ね、
土曜日10時から、
はいはい、
タッコブ湖畔の木道キャンプ場から出発ということですね。
はい、
はい、バスの方は定員がありますけども、
車で来られる分についてはあそこ広いですからね、
現地集合で大丈夫ですよ、はい、ということでね、こちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで釧路専門学校環境教育研究センターの大西英一センター長と、今日はゲストで釧路の自然をこよなく愛する自然愛好家の石川さんをお迎えしてお話を伺ってきました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。